おはようございます。通告に従い一般質問を行います。今回私は留萌の観光振興についてをテーマに質問いたします。留萌市には日本海に沈む美しい夕日や海岸線をはじめ、黄金岬、ゴールデンビーチ留萌、留萌港、展望台、海のふるさと館、そして道の駅留萌などそれぞれに魅力を持った観光資源があります。中でも海は留萌らしさを誇る語る上で欠かすことのできない大きな地域資源の一つだと私は考えています。そして今年道の駅留萌周辺に新たなアウトドアアクティブ拠点施設がオープンしたことで、これまでとは違った人の流れも生まれ始めています。こうした変化を私は留萌観光をもう一段前へ進める機会として捉えています。これまで大切にしてきた観光資源をさらに磨きながら、新しく生まれた動きに結びつけ、留萌に来てもらう観光から留萌を楽しんでもらう観光へつなげていくことが、これから重要になるのではないでしょうか。そこで今回は留萌の大きな地域資源である海を一つの軸として、これからの留萌観光について4点伺います。はじめに留萌観光の現状と今後の可能性について伺います。令和7年度の本市の観光入り込み客数は44万5700人となり、前年度の46万9400人と比較すると約 5% 減少しています。主な観光施設を見ると、黄金岬海浜公園が82421人、ゴールデンビーチ留萌が28487人、展望台が19954人となっており、いずれも前年度を下回っています。一方、宿泊客数については12400人で、前年度比 108.8% と増加しています。観光入り込み客数が減少する一方で、宿泊客数が増えていることを考えると、私は人数の増減だけでは見えてこない変化もあるのではないかと感じています。また今年7月には道の駅留萌周辺に新たなアウトドアアクティブ拠点施設がオープンし、多くの方が留萌を訪れる新たなきっかけが生まれました。この新しい動きが留萌観光全体にどのような変化をもたらすのか、そしてこれまでの観光資源とどのように結びつけていくのか、今はその次の展開を考える大切な時期に来ていると思います。そこで本市は現在の観光の状況をどのように分析しているのか、また新たに生まれている人の流れをどのように捉え、今後の留萌観光にどのような可能性があると考えているのか伺います。次にゴールデンビーチ留萌について伺います。ゴールデンビーチ留萌は約1km にわたる海岸と約840台を収容できる駐車場を備えた本市を代表する夏の観光資源の一つです。毎年市内の方だけではなく、市外からも多くの方が訪れ、海水浴やキャンプなどを楽しんでいます。私は観光施設の魅力というのは、景色や設備だけで作られるものではないと思っています。施設を管理する方々が日々環境を整え、安全を守り、利用者を迎える、そうした現場の積み重ねも、その場所の魅力の一つになっています。実際に利用者からは、留萌の海の美しさだけではなく、施設がきれいに管理されていることや、 利用しやすさを評価する声も聞かれます。これは長年にわたり管理運営に携わってきた方々の努力によって守られてきたものだと思います。一方で、ゴールデンビーチの整備から長い年月が経過しています。施設の維持管理に加えて、今後はそれを支える人材をどのように確保していくのかという問題も考えていかなければなりません。今、運営できているから大丈夫ということではなく、5年後、10年後も、この海を安心して楽しめる場所として残していくためには何が必要なのか、今から考えておくことが大切だと思います。そこで、ゴールデンビーチ留萌の魅力を今後どのように高めていくのか、また、施設面、運営面、それぞれの課題を市はどのように認識し、将来を見据えた持続可能な管理について、どのように考えているのか伺います。次に、海と港を生かした観光について伺います。留萌の海というと、夏の海水浴を思い浮かべる方も多いと思います。しかし私は、留萌の海にはそれだけではない可能性があると考えています。近年では、SUPをはじめとする海のアクティビティや、海や港を舞台としたイベントなど、海を見る観光だけではなく、海を楽しむ観光も広がり始めています。こうした体験は、これまで留萌を訪れる機会がなかった方にとって、新しい来訪のきっかけにもなります。そしてもう一つ、注目したいのが留萌港です。港は物流や水産業などを支える重要な社会基盤である一方、さまざまなイベントや船の寄港などによって、人が集まる場所にもなっています。私はこの海と港を留萌ならではの観光資源として捉え直してみることも、これからの観光を考える上で必要ではないかと思っています。さらに、留萌の海の魅力を夏の短い期間だけでは終わらせるのではなく、季節や楽しみ方を少しずつ広げることができれば、観光の可能性もさらに広がります。海を眺める、海で遊ぶ、港を訪れる、イベントに参加する、そして留萌で過ごす時間そのものを楽しんでもらう、そうした体験する留萌を増やしていくことが、滞在型観光への一歩になるのではないでしょうか。そこで、本市は今後、海と港という地域資源をどのように生かし、体験型、滞在型観光への充実へつなげていく考えなのか伺います。最後に、観光資源をつなぐ回遊性と、留萌らしい魅力づくりについて伺います。留萌市では、道の駅留萌、黄金岬、ゴールデンビーチ留萌、留萌港、展望台など、魅力ある場所が市内に点在しています。私は、それぞれの魅力をさらに生かすためには、一つ一つを単独で考えるのではなく、観光資源を点から線へ、線へつないでいく視点が必要だと考えております。例えば、道の駅を起点に海岸方面へ向かえば、黄金岬があり、その先にはゴールデンビーチがあります。海岸沿いには留萌らしい景色が続いています。こうした場所を一つの流れとして楽しむことができれば、これまでとは違った留萌の楽しみ方を提案できるのではないでしょうか。そのためには、自動車だけではなく、歩くことや自転車などを含め、移動そのものを楽しめる環境という視点も大切だと思います。また、観光資源をつなぐと同時に、そこで何を見せるかも重要です。留萌には美しい海と夕日があります。そして、本市がこれまで発信してきたハートの町留萌という特徴もあります。こうした留萌らしさを組み合わせながら、ここに行ってみたい、写真を撮りたい、誰かに教えたいと思っていただける場所を増やしていくことも、観光の魅力づくりにつながるのではないでしょうか。今年は道の駅周辺に新しい人の流れが生まれています。だからこそ今、市内に点在する魅力をどうつないでいくかを考えることが重要だと思います。そこで、本市は今後、道の駅をはじめとする 新しい人の流れを既存の観光資源や市街地へつなげるため、観光の回遊性向上と留萌らしい魅力づくりにどのように取り組んでいく考えなのか伺います。以上4点について答弁お願いいたします。
答弁を求めます。市長。
鈴田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、留萌の観光振興についての中で、中項目1点目、留萌観光の現状と今後の可能性についてとして、本市における現在の観光状況の分析と、新たに生まれている人の流れをどのように捉え、留萌の今後の留萌観光にどのような可能性があると考えているのかというご質問でございます。本年7月16日、道の駅留萌内に新たな施設、アウトドアアクティビティ拠点施設がオープンし、7月のわずか16日間で3万1400人の方にご来場いただき、順調な滑り出しとなったところでございます。新たな人の流れにつきましては、深川留萌自動車道が全面開通したことで、札幌や旭川から多くの観光客が従来の海産物などの食の魅力や海や夕日といった自然の豊かさを求める方々に加え、令和3年に株式会社モンベルと締結した包括連携協定を契機とするアウトドア観光により、新たな潮流を生み出し、市内はもとより近隣の町にもアウトドアの機運が高まっているほか、先日開催した留萌サップフェスティバルの様子を見ても、その可能性を象徴するものであったと実感しているところでございます。この新たな潮流を地域に確実に波及させるためにも、地域の観光を担う人材の確保・育成が不可欠であり、留萌観光分野での地域おこし協力隊や、新規創業により進出した旅行事業者などの新たな観光の担い手が、さまざまな分野で新しいことにチャレンジし、地域の磨き上げや観光消費を取り込むことで、地域と連携した新たな観光の展開につながるものと、その可能性に期待を寄せているところでございます。次に、中項目2点目、ゴールデンビーチの魅力向上と持続可能な管理についてとして、ゴールデンビーチ留萌の魅力を今後どのように高めていくのか、また施設面、運営面、それぞれの課題の認識と、将来を見据えた持続可能な管理についてのご質問でございます。当施設は、毎年7月上旬から8月中旬までの44日間開設しており、令和7年度は2万8487人にご来場いただき、これは北海道内の海水浴場で5番目の入り込み数であり、留萌の夏を代表する施設として、多くの皆様に親しまれております。特に旭川から最も近い海水浴場であることが大きな強みであり、旭川方面から多くの方が訪れ、海水浴やキャンプを楽しまれるとともに、食材の購入や給油など、市内の経済波及効果も生み出しているところでございます。一方、指定管理者からは、施設面の老朽化と運営面の料金徴収員の高齢化といった課題が挙げられているところでございます。さらに、レジャー環境の多様化も相まって、道内の海水浴客は年々減少しており、今後もこの傾向は続くものと推察されます。ゴールデンビーチ留萌は、夏の留萌を代表する貴重な観光資源であり、持続可能な管理と運営体制を整えることが重要であると考えます。そのため、施設の老朽化に対する計画的な施設の維持・整備や、料金徴収員の高齢化に対する安定的な人材の確保など、施設面、運営面の両面にわたり、指定管理者と連携しながら、実情に即した対応策を検討してまいりたいと考えております。次に、 中項目3点目、海・港を生かした体験型・滞在型観光の可能性として、留萌市が持つ海と港という地域資源を今後どのように生かし、体験型・滞在型観光の充実へとつなげていくのかということでございます。先日、留萌港を活用した体験型観光として、初開催の昨年に引き続き、留萌サップフェスティバルを開催したところです。全道全国から延べ110人の選手が参加し、留萌港を舞台に大いに盛り上がったところでございます。また、地域おこし協力隊がインストラクターの資格を取得し、道の駅留萌前の船揚げ場や浜中海浜公園でのサップ体験などを企画運営しており、アウトドアによる海を生かした体験型観光を着実に推進しているところでございます。海や川、そして留萌ダムなどを活用したパドルスポーツは、留萌ならではのアウトドアメニューとして、まだまだ大きく成長する可能性を秘めていると考えています。市では豊かな自然を生かした体験メニューを充実させ、訪れて通り過ぎる観光から長く滞在し、留萌を深く楽しんでいただく観光への転換を図ることが極めて重要と考えています。そのためには、消費効果の高い滞在を支える宿泊施設などの環境整備が不可欠であり、これらも現在の重要な課題と認識しております。このため、今後も地域おこし協力隊やビジターセンターを管理する指定管理者としっかりと協議を重ねて、こうしたアウトドアメニューの一層の充実を図り、多くの方に留萌で長く楽しんでいただける体験型・滞在型観光を積極的に推進してまいります。次に、中項目4点目、観光資源をつなぐ回遊性と留萌らしい魅力づくりについて、JR 旧増毛線跡地などをサイクリングロードなどに活用することについてのご質問ですが、廃線跡地の基本的な活用方法といたしましては、現在、水道事業において、上水道、送水管の敷設用地としての活用を予定しております。また、令和3年度において、アウトドア観光によるグランドデザインを検討した際に、留萌本線廃線区間の活用について、廃線区間をトレッキングやサイクリングのルートとして活用する旨の提案を受けたところでございます。廃線区間の活用には、道路敷設にかかる工事費はもとより、安全性の確保や老朽化対策、維持管理経費、運営体制の検討など、実現に向けてはクリアしなければならない課題もありまして、さらに上水道送水管の敷設計画との整合性を図りながら、事業の進捗に合わせた検討も行うことが必要でございます。こうした状況から、現時点で直ちに JR 旧増毛線跡地をサイクリングロード等に活用することは難しいと考えておりますが、観光資源としての廃線跡地活用の可能性について、引き続き研究してまいりたいと考えております。
鈴田議員。
はい、それでは再質問させていただきます。まず、中項目1、留萌の観光の現状と今後の可能性について伺います。今年、留萌の道の駅周辺には新しい人の流れが生まれております。そこで伺います。この道の駅を訪れた方がその後、市内のどこを訪れているのか、市としてどの程度把握しているのか伺います。
市長。
はい。その道の駅に来た方のその後の移動ということでございますけれども、現在、観光客の動向については、道の駅留萌の指定管理者が実施するアンケート調査で把握に努めております。令和7年度の調査結果を申し上げますと、次の目的地として、稚内方面へ北上される方が多いという傾向が見られております。一方、市内では市街地や黄金岬といった観光地を訪れると回答された方も一定数おられます。しかしながら、より効果的な観光施策を展開するためには、 こうしたアンケートに加え、もっと客観的なデータが必要であると、不可欠であると認識しております。今年度、北海道が実施する観光客数調査事業において、スマートフォンの GPS 機能を活用した人流データの分析が行われると伺っており、これらの調査結果や、留萌開発建設部などの協力もいただき、デジタルデータでの把握に努めながら、データに基づいた観光施策の立案に積極的に活用してまいりたいと考えているところです。
鈴田議員。
はい、把握しているっていうことで、とってよろしい、データで今後把握するということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは観光入り込み客数が減少する一方で、宿泊客数は増えております。私は人の数だけではなく、来訪したか、留萌でどう過ごしたかを見ることも重要だと思っています。この滞在時間や市内消費なども、先ほどのデータで確認していくって、把握していくっていう考えでよろしいでしょうか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。先ほどですね、人流データ含めたですね、新しい客観的なデータの収集方法について、北海道や国のですね、協力もいただきながら集約していくということでお答えさせていただきました。宿泊につきましてはですね、当地域いろいろ宿泊者のですね、ホテル等の聞き取りなんか行った際にもですね、やはり一人で、男性が一人で泊まるという形の部分も多いということでございますので、必ずしも観光メインではなく、ビジネスメインの宿泊客がですね、多いという実態があるということも掌握しているところでございます。以上です。
鈴田議員。
はい、理解いたしました。次に、道の駅では観光協会がハートのオブジェと一人飲み手帳、手書きマップ、ショップカード、コンシェルジュによる案内など、市内へ人を送り出すゲートウェイの原発で工夫を重ねていることは評価すべきことだと私は思っております。市はこうした取り組みをどのように評価しているか伺います。
市長。
はい、道の駅に来られた方の街中への誘導ということでお答えいたしますけれども、今、議員がおっしゃったように、道の駅で指定管理者の観光協会では、そのようなお店の紹介するカードの設置や、観光コンシェルジュによるきめ細かな観光案内を実施し、街中への誘導を図っているところでございます。また新たな取り組みとしては、この夏整備したアウトドアアクティビティ拠点施設内には、デジタルサイネージというモニターを置きまして、市内の観光施設や飲食店などを紹介するほか、新たなコンテンツとして、観光客ご自身のスマートフォンを使用して、にぎわいの商店街から黄金岬を巡るルートだとか、商店街のグルメのお酒巡りといった、そういった周遊ルートも案内する機能を導入しており、街中への回遊を後押しするものと期待しております。以上です。
鈴田議
員。はい、市が後押ししていくというのを伺いました。次に、道の駅シンポジウムについてお聞きします。10月3日には全国道の駅シンポジウム in 留萌が開催されます。今回のテーマは、町ぐるみ道の駅の現実へ、そして町と道の駅が計画的一体化に目指すところとされています。私はこの道の駅留萌に必要なのは、まさにこの町ぐるみという視点だと思っております。今回のシンポジウムを一つの契機として、道の駅に来た方を海や港、市街地、飲食店や商店などつなぎ、町全体でその人の流れを受け止めていく、市としてそのような町ぐるみの道の駅を今後どのような形にしていこうとしているか伺います。
市長。
はい、ただいまその 10月3日のシンポジウムを契機に、これからその回遊性といいますか、町ぐるみの取り組みをどう進めていくのかというお尋ねですけれども、このシンポジウムについて先に少しお話しいたしますと、10月3日、4日、2日間にわたって開催され、道内はもとより関係者も含め、道外から多くの参加者が見込まれているところでございまして、その前後の、開催前後の宿泊、滞在、あるいは市内への消費行動にも大きな期待を寄せているところでございます。また同時に、シンポジウム自体は文化センターで開催しますけれども、道の駅で開催される道の駅祭りにご来場いただいた来訪者にも、道の駅で市内の観光施設や飲食店などを紹介するほど、ほか、先ほど申しましたとおり、新たなコンテンツとして、お客様自身のスマートフォンを利用し、魅力的な周遊ルートを案内するなどの機能も活用しながら、街中へのこの回遊といいますか、そういう足を運んでいただくことも後押ししてまいりたいと考えております。そういう、これを契機に、その回遊性を高めるということですけれども、時間はかかるかもしれませんけれども、市内、飲食店、商店街の皆様とも留萌へお越しいただくお客様を受け入れる機運、体制というものも着実に進めて、高めてまいりたいと考えているところです。
鈴田議員。
はい、ぜひシンポジウムを開催して終わりではなく、そこから得た考え方を実際の市内会議につなげていただきたいと思います。で、次に先ほどご答弁で観光消費を取り組むとありましたが、今後、入り込み客数だけではなく、宿泊、飲食、買い物など、地域経済の波及をどのように把握していく、これは先ほどのデータで間違いないですよね、すみません、失礼いたしました。最後に今回、市長にこの新しい人流をどう捉えるかということでお聞きします。道の駅には先ほどもお話ししたように、新しい人の流れが生まれております。これはこの流れを留萌全体に広げる大きな機会だと私、考えております。市長は、この新しい人の流れを留萌の観光や地域経済にとってどのような機会だと捉えているか、伺います。
市長。
はい、鈴田議員のおっしゃる通り、やはりこれからどうするのかというのが一番の課題といいますか、テーマで、道の駅の整備そのものは以前にも申しましたけれども、目的ではなくて手段である。で、じゃあその手段で、この夏オープンした時期もちょうどよくて、夏、お盆、夏休みということで、来訪者は増えましたけれども、これから秋を迎え、冬を迎えてどうするのかというのが、まず一つ大きな課題としてあります。あとは、その増えた来訪者を道の駅だけに閉じ込まれるのではなくて、ちょうど市街地と隣接した立地もありますから、それを市街地へ広めたり、既存のその海だとか、大御岬だとか、そういう観光施設へどう導いていくのかと、その辺のルート設定なども、先ほどもそのお客様の GPS スマートフォンを利用してという新しい試みもありますけれども、そういうものを利用する、それと飲食店、あるいは商店街、そういまた宿泊施設、そういった観光に携わる業界ともいろいろ相談しながら、その広がりというものを今後相談して、短期間のお客さんの受け止めも含めて取り組んでまいりたいと考えているところです。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。次にゴールデンビーチについて伺います。利用者からは海の美しさだけではなく、施設がきれいに管理され、スタッフが親切だという声も聞いています。市は指定管理者や現場スタッフによる現在の管理運営をどのように評価していますか。
市長。
はい、先ほど1問目でもお答えしましたとおり、施設の老朽化と、そのスタッフの高齢化、それとなり手不足というのが大きな課題ということで、指定管理者からも受け止めておりますけれども、その辺もクリアしながら、やっぱり留萌の海という日は、僕も鈴田議員がおっしゃるように、留萌の本質的な魅力の根っこだと思ってますので、その辺をこれからも留萌を訪れる人が楽しんでもらえるような準備を進めていきたいと思います。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。次に北管理棟トイレについてちょっとお伺いします。北管理棟 の, 北あのトイレは洋式なんですけども、南側は女性では和式が4基、洋式2基です。まあ、和式を希望する利用者がいるということは理解しております。まあ、和式に慣れない子どもや洋式の方が使いやすい高齢者もいます。今後改修する機会には利用者ニーズを踏まえて洋式の割合を増やすなど、より利用しやすい環境にする考えはないのかお伺いします。
市長。
はい、ゴールデンビーチのトイレのことでお答えいたします。今現在南側の便益施設のトイレは和式トイレが男性用2基、女性用に4基。ご指摘のとおり、近年は公共施設におけるトイレの洋式化が進んでおり、まあ、我々も和式より洋式化ということで、それは高齢者や子どもに限らず、女性に限らずということは、社会的なもう趨勢となっておりますので、この施設についても対応が必要であることは認識しております。続いては、まあ、南側のこの便益施設のトイレについても、財源を確保した上で、指定管理者と協議しながら、計画的な整備を検討してまいりたいと考えております。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。では今後施設を改修する際には、その時点の利用者ニーズや年代構成を確信しながら、まあ、整備を更新していくという考えで受け取ってよろしいんですよね。確認させてください。いつお願いできるかも確認させてください。
市長。
今の時点で年度までは申し上げられませんけれども、指定管理者とも相談しながら、なるべく早期に整備したいということで、よろしくお願いいたします。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。それでは次には料金徴収の将来、ちょっと料金徴収についてお伺いします。料金徴収員の高齢化を考えますと、将来に向けて自動化やキャッシュレスなどの人の負担を減らす方法も研究しておく必要があると思いますが、市の考えをお伺いします。
市長。
はい、ただいまのその料金徴収業務の機械化ということですけれども、全国的にもゲート式やカメラ式などの料金徴収業務の機械化というものが、そういう施設が増えておりまして、当設施設においても指定管理者との協議の中で機械化の話題が上がっているところでございます。実際に導入した施設に聞き取りを行った結果としては、いくつかの課題が明らかになっております。まず一つは、導入に数千万円単位の設置費用がかかること、それからリースの場合でも海に近いことから塩害の懸念があること、また開設期間が留萌の場合は44日間と限られるため、採算性が合わないこと、これら3つの課題があると考えております。料金徴収員の高齢化については、人材確保の観点から重要な課題と捉えております。徴収業務の機械化については、設置費用、塩害、この限られた開設期間という課題がありますから、こうした先進的な手法の可能性も含めて、将来に持続可能な徴収体制ということで、指定管理者とともに今後、研究を重ねてまいりたいと思います。
鈴田議員。
はい、これまで難しいというのは理解いたしました。では次に、市民割引についてお伺いします。ゴールデンビーチは観光客ではなく、市民にとっても大切な海です。市民割引やシーズンパス、教育、保育団体などの減免など、市民が利用しやすくなる料金のあり方について、今後、検討する考えはありますか、伺います。
市長。
はい、駐車料金の割引、あるいは減免ということで、今、お尋ねがありました。市民への割引は、市民の負担軽減、あるいは地元への還元という観点から、意義のあるものと受け止めておりますけれども、施設の適切な維持管理に必要な収入を確保するという観点からは、慎重に検討させていただきたいと思っています。昨今の人件費や物価高騰の影響で、維持管理経費が増している状況にありますから、まずは他の海水浴場の駐車料金の設定状況を調査した上で、指 定管理者の意見も聞きながら、適正な駐車料金の設定について研究進めてまいりたいと思います。またこの減免ということですけれども、この同じように収入の確保が基本とあると思いますので、市内の子どもたちが教育活動や課外活動、あるいは遠足などで施設を利用する場合に、他施設での利用者負担の状況とのバランスも考慮しながら、利用しやすい環境を整えることが必要であると考えますので、利用実態も検証しながら、団体利用にかかる減免の適用に向けて検討してまいりたいと考えているところです。
鈴田議員。
失礼いたしました。次に海・港を生かした体験型・滞在型観光について伺います。留萌サップフェスティバルは令和7年度延べ約100人、今年は延べ110人と示されています。参加人数だけではなく、市外・市外・道外から何人来たのか、宿泊したのか、市内で飲食や買い物をしたのかなど、地域への波及は市は今回把握しておりますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今回約110人ということで、そのうちのですね、70数人がですね、市外ということで、市外のうち、その70人のうち、15人程度がですね、道外ということで、掌握しているところでございます。また宿泊につきましてもですね、前日、交流会等ございましたので、そちらの方にも多数参加いただいておりますので、宿泊はですねされているものと認識しているんですが、ただホテル等でですね宿泊している方もいれば、そのまま車中泊でですね宿泊しているということもお伺いしている状況でございます。以上です。
鈴田議員。
はい、わかりました。では次に、海のシーズンを少し広げて広げるのはどうかなと考えておりまして、留萌の海の魅力を真夏だけではなくて、6月や9月などにも体験やイベントを少しずつ広げることで、海を楽しめる期間をこう伸ばすことはできないのか、そこを伺います。
市長。
はい、海水浴としては、44日間ということで、先ほどお答えいたしましたけれども、それ以外でもやっぱり5月のゴールデンウィークから秋までは観光客が訪れるシーズンですから、その海水浴の期間に限らず、海も、港もですね、いろいろそういうにぎわいを作っていくことができれば、その辺は指定管理者とも相談しながら、さまざまな施策は今後考える課題であると思っております。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。では先ほど市長が留萌滞在型のメニューもいろいろ考えているっておっしゃっておりました。今回の候補に留萌をキャンピングカーの聖地にしたいという協力隊の紹介の記事がありました。このアウトドア観光を進める、滞在型観光を進めるのであれば、キャンピングカーで訪れる方も重要な層だと思います。まず現在、どの程度の利用があって、どのくらい滞在し、市内で消費しているのか、需要を把握する考えがあるのか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。具体的にはですね、どのぐらいの程度の台数が車中泊されているかと、キャンピングカーで訪れているかという数字はですね、具体的にはちょっと取り揃えてはいないんですけれども、相当数ですね、道の駅の駐車場を含めて車中泊されている需要もお伺いしているところでございます。またこれまでも留萌ではですね、大手のキャンピングカーのメーカーが主催するキャンピングカーフェスティバルという大きな大会がですね、例年執り行われておりますので、その際にもですね、90台から100台程度のキャンピングカーの方々が留萌に訪れてですね、留萌の景色、また夕日等をですね、堪能されているということも掌握しているという状況でございます。以上です。
鈴田議員。
はい、理解いたしました。次に客船機構についてお伺いします。令和8年度はアスカ2、アスカ3が3回寄港して、乗客数は延べ1707人、 地域物産展の売り上げは約236万円、市の資料では3回合計経済波及効果が約1220万円と示されております。私はこの港に人が来ることが実際に地域経済へつながっている成果だと評価しております。市はこの結果をどのように評価しているのかお伺いします。
市長。
客船寄港による経済波及効果の評価ということですけれども、今年は3回です。で、市の方で仕掛けてその回数を増やすというのはなかなか難しいこともあると思いますけれども、そういう寄港のチャンスがあれば的確に捕まえて、港あるいは市内の周遊なんかも含めて、そのお客さんに市内でそう、楽しんでもらうとともに消費をしてもらうという働きかけを今後も積極的に進めていきたいと思います。
鈴田議員。
はい、次に海事の艦船、艦艇の件をお伺いします。令和5年度から令和8年度まで現在までに海上自衛隊艦艇が延べ16隻寄港し、乗員数が確認できる艦艇だけでも延べ約1472人となっております。これは留萌にとって一つの大きな人の流れだと思っております。市はこの艦艇の寄港によって生まれる人の流れを地域経済という視点からどのように捉えているのか伺います。
市長。
はい、先ほどの客船と同じく、こういう海上自衛隊の船が寄港して、その中で今年も今のところ3隻かな、来ましたけれども、その船長さんや乗組員の方とスタッフとお話していると、休暇を取りながら港に泊まっている間を相互に外へ出てその時間を使うということもありますから、そういう中で同じく市内で食事をしたりお土産を買ったり、中には船に戻らず宿泊外泊という場合もあるということも聞いてますので、その宿泊だとかということでトータルで留萌を楽しむとともに、そういう経済的な効果というものも今後期待していきたいと思います。ただその経済効果は船がただ観光で寄るわけではなくて、任務の途上で寄るわけですから、副次的なものであって、あくまでも留萌港としてはそういう海上自衛隊の任務に協力ということを忘れずに取り組んでいきたいと思っております。
鈴田議員。
はい、艦艇の寄港については市や商工会議所、自衛隊関係団体などが関係機関への要望活動を積み重ねてきた結果、現在の寄港につながっているものと認識しております。ただ、先ほど客船の方はバスが出てたんですけども、市内循環バスみたいのが出てたんですけども、海上自衛隊の艦艇の方にはちょっとそういった取り組みが、循環バスなどがなかったので、海上自衛隊の客船の方にも、観光施設などを情報を届ける仕組みとか、観光協会や商工会議所連携して考えて伝えていく考えはないのかお伺いします。
市長。
はい、確かに船が例えば三泊まりとかに泊まると市内までの距離が遠くてということがあります。で、観光船の場合にはもうビジネスですから、バスをチャーターしてということになりますけれども、海上自衛隊の船の場合にはそれぞれの港によってそうなんですが、そういう船のバスの便宜を図ることが許される許されないという基準が海上自衛隊の方にもあると聞いておりますので、今後、この間それについては商工会議所の回答とも相談したんですけれども、次年度からはそういうことができるような事務手続きも含めて進めていきたいなということを考えております。
鈴田議員。
はい、ありがとうございます。次に観光資源をつなぐ回遊性と留萌らしい魅力づくりについてお伺いします。私自身ロゲーニングで道の駅から大郷岬ゴールデンビーチ方面へ自転車で走りました。海岸沿いの景色は非常に魅力的だったんですけれども、国道区間については車との距離の怖さも感じました。 道の駅から海外方面、安全に歩いたり、自転車で巡ったりできる環境について、市はどう考えているのか伺います。
市長。
確かに、市内には自転車の専用の道路といいますか、ありませんから、基本は例えば国道などの幹線を利用して市内を巡る、あるいは商店街などではそういう細いところもあるかもしれませんけれども、自転車ので、それは観光客に限りませんけれども、市内で自転車に乗る人も含めて、交通安全ということは日頃から心がけていきたい、でそれに合わせて、例えば警察とか、それぞれの道路管理者などとも相談を進めてまいりたいと思います。
鈴田議員。
失礼いたしました。ではサイクリングロードといいますか、既存道路や遊歩道を活用し、可能な旧線路跡地などの組み合わせを、道の駅から黄金岬、ゴールデンビーチ方面へ安全に巡れるルートとして考えることはできないのでしょうか、伺います。
市長。
サイクリングロード、旧線路跡地を利用してということで、先ほども、旧増毛線路ということでお答えしましたけれども、その敷設の、今、市としては水道網の整備に埋めてということを考えてますので、その上をどういうふうに利用するかということは、その工事費、あるいはその進捗と合わせてということも含めて、簡単に判断できるものではないと思っておりますけれども、そういう利便性も含めながら、少しきちっと検討、研究、進めてまいりたいと思っています。
鈴田議員。
今後、どのように具体的に検討、研究していくのか。旧増毛線跡地を将来の上下水道、送水管を敷設用地として活用することを、念頭に置いているというお話でしたが、将来、地下に送水管を整備するのであれば、その際に地上部分を歩行や自転車などに活用できないのか、これを最初から一体的に検討していくことができないのか、それをお伺いいたします。
市長。
仮にそこをサイクリングロードとするということであれば、工事の二度手間がないように埋めて、上にサイクリングロードという仕様の整備をする必要があると思いますので、水道の部分だけ、水道の敷設工事の計画もまだできてませんから、その辺の進捗と合わせて、もしサイクリングロードも整備するとなれば、二度手間にならないように、先に上面作ってから埋め直すとなると、非常にコストがかかりますから、その辺はさまざま関係者とも相談、研究していきたい課題と捉えております。
鈴田議員。
ここまで伺うと、観光だけではなく、道路、下水道、港、健康づくり、地域振興などの複数の分野に関係してくるんですよね。こうした取り組みこそ一つの部署ではなく、町内横断的に考える必要があると私は思います。市長はこの留萌の観光資源をつなぐため、分野を超えて検討していくという考えはないのか伺います。
市長。
トータルで考えると、今、議員ご指摘のとおり、さまざまな分野にまたがりますので、経済化だけで考える、例えば指定管理者だけに任せるということではなくて、指定管理者も含め、あるいは市内のさまざまな業態の方も含めて、市役所の内部もそうですけれども、あるいは国、道などの機関、あるいはということも含めまして、トータルで相談していく、どのような形というのは、まだ今、具体的にはお話しできませんけれども、そういう大きな課題であると捉えております。
鈴田議員。
ありがとうございます。先ほど市長が言ったように、やっぱり国や北海道の支援制度を活用できる可能性もあると思います。現時点で制度を決め打ちするのではなくて、送水管更新や安全な移動空間などを組み合わせた場合に活用できる制度がないか、これから研究する考えがあるということで認識してよろしいでしょうか。
市長。
はい、例えば、送水管の場合は水道事業でということになりますけれども、その上に何か道路の利用ということであれば、さまざまな手法も加味しながら、留萌市が整備しやすいような、市で整備するのかもはっきり分かりませんけれども、相談しながら、有効な制度というものも研究しながら進めていくことになると思います。
鈴田議員。
それではハートの町留萌の回遊の件でちょっとお伺いします。回遊性を高めるためには移動手段ではなく、やっぱりそこに行きたいとか、そこに行って写真を撮りたいとか、留萌の海や夕日、ハートの町留萌というのを組み合わせたフォトスポットなど、写真を撮りたい、誰かに教えたいと思ってもらえる留萌らしい魅力づくりを進める考えがないのかお伺いいたします。
市長。
はい、今それぞれの場所へ寄っていろいろ、僕はあんまりしませんけれども、写真を撮ってアップするということが皆さん積極的にされているということは私は承知しておりますので、ただ施設があるから行ってくださいとかではなくて、ここで撮るといいですよと、その映えるというんですか、そういうようなスポットも研究しながら、これから例えば整備更新などの時には進めていく必要があると思っております。
鈴田議員。
はい、今回いろいろ市長から答弁をもらえて嬉しいんですけれども、最後にもう一度市長にお伺いいたします。人口減少が進む留萌にとって、私は観光は単に観光客を増やすためではものだけではないと考えております。外から人に来ていただいて、市内を巡ってもらって、食べて、買って、泊まっていただく、その流れが地域の仕事や経済を支え、町の元気につながっていく。今年、留萌の道の駅の周辺には、新しい人の流れが生まれています。今ある留萌の資源を守り、磨き、つなぐとともに、必要なものを新しい挑戦もしていく。市長は観光をこれからの留萌の地域経済を支える重要な分野の一つとして、どのように育てていこうと考えているのか、市長のご自身のお考えをお伺いします。
市長。
はい、ただいま観光をこれからどうするんだ、さまざまな魅力があってということですけれども、私は施設そのものは目的ではなくて手段であると。じゃあ何のための目的かというと、その経済的な波及効果が市全体に回ることだと思っていますので、施設整備、古いといいますか、これまであった海水浴場や展望台や黄金岬やそういうことも含めて、また波や夕日といった自然の資源も含めて、トータルで留萌の魅力をきちっとまず発信して、それをお客さんが、観光客が受け止めて、留萌に来て留萌を楽しんで、さまざまな経済波及効果が生まれて、それが市内でその効果が循環して、皆さんがそのメリットを享受できるような、そんなような戦略といいますか、作戦をこれからも考えていきたいと思います。
7番、鈴田議員の質問を終わります。